7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa, kocirawa Indonesia no kue desu toku natsuno Jakarta kara Nihongo hoso wo okuru itashimasu. 11月26日月曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領、キヨシは人々を感動するについてお伝えします。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は、キヨシはインスピレーションを与え、知識を提供し、学生が既存のリソースの質を向上させるよう指導する人だと述べました。これは11月25日日曜日に南スマトラ州のパレンバンの訪問の合間にジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。その際、大統領はサバンからムラウケまで、ミアガスからロテ島まで、すべての教師に、教師の日おめでとうございますと表明しました。1994年78号の大統領令を通じて、インドネシア政府は、インドネシアの教師協会の設立日である11月25日に国民教師の日として決定しました。この国民教師の日の決定は、インドネシアの教師の貢献のための政府の賞です。それでは次のニュースです。インドネシアは日本のハラール製品の潜在的な市場についてお伝えします。ハラール製品の生存の開始した日本の食品会社の代表、福松俊彦氏は、インドネシアはハラール製品の拡大の可能性のある市場だと述べました。福松氏は11月25日日曜日にジャカルタでのハラル食品の販売の合間に会った時、両国間の友好関係が日本からのハラル製品マーケティングの拡大には健康に良い様々な製品も含まれていると付け加えました。彼は、インドネシアの人々は健康で、会社の様々な日本食品にますます慣れていることを期待しています。それでは次のニュースです。インドネシアは海でプラスチック廃棄物を戦うについてお伝えします。インドネシアのスシプジャスティ海洋水産大臣は、政府はインドネシアの水域でのプラスチック廃棄物の問題に対処することに非常に深刻だと述べました。スシ大臣は、ジョコ・ウィドド大統領は大統領令を出して、インドネシアの海にゴミに対処するための措置を講じていることを明らかにしました。大臣は11月25日日曜日にジャカルタで、政府はインドネシアの海洋生物のためのプラスチック廃棄物の危険性の認識のためにコミットメントを出したと述べました。大臣によると、現在の政府時代のすべての省庁はそれぞれの環境でのプラスチックの使用に非常に敏感です。プラスチック廃棄物の取り組むインドネシアのコミットメントも、10月にバリ島で開催された Our Ocean 2018年という海洋会議で世界に伝えられました。スシ大臣によると、世界中の何百もの代表者が出席した会議で、彼女はプラスチック製のショッピングバッグを強調しました。それでは最後のニュースです。 ファジャリアンはインドで優勝を獲得したについてお伝えします。インドネシアの男子ダブルのバドミントン選手ファジャル・アルフィアンとモハマド・リアン・アルディアントが11月25日日曜日にインドのラクノウで行われたシェッモディ・インターナショナル選手権で優勝しました。世界バドミントン連盟の公式ウェブサイトによりファジャルとリアンはスーパー300のカテゴリーの大会で38分の試合にホスト国の選手サトヴィク・サイラジ・ランキレディとチラクシェッティペアを21対11と22対20のスコアで倒した後優勝しました。ラクナウでの勝利はファジャルとリアンがこのインドのペアに対する2勝となりました。以前は2017年インドネシアオープン大会でインドネシア男子ダブルスペアがランキレディ・シェッティとの試合で2勝しました。インドネシアは2018年のシェッモディ・インターナショナル選手権で1タイトルを獲得しました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はデジタル時代で教師になることについてお伝えします。教師は職業だけではありません。教師になることは義務を果たす上での心の呼び声です。これはグルというジャワ語の言語の投資語模倣されることなので、教師がコミュニティのロールモデルです。教師はいつもフォローされています。ある意味では彼らの言葉はロールモデルでなければなりません。したがって教師は十分な謙譲と洞察力を持つ必要があります。なぜなら彼が言うことは生徒や周囲のコミュニティによって真実とみなされるからです。教師はまた彼の言葉、熱意、思いやりを模倣することができなければなりません。教師になることは特に現代のような時代に確かにそれ自体の課題があります。現時点で情報技術の急速な発展に関連するだけでなく、生徒である1980年から1997年に生まれた Y 世代またはミレニアルとよく呼ばれる学生、そして1997年の後に生まれた Z 世代というインターネット世代とよく呼ばれる学生を直面することでもあります。学校は現在2つの異なる世代を結びつける学習環境です。彼らは1965年から1980年までの間に生まれた X 世代の教師であり、インターネット時代に生まれた Y 世代と Z 世代の学生です。異なる世代間の会うことは注意深く対処されなければ様々な衝突を引き起こすでしょう。多くの教師は技術分野で最低限のスキルを持っています。教師の考え方は技術開発に精通している学生と比較して情報流通と技術の発展のペースに対応することが遅いと考えられることが多いです。このような教師は退屈な教育者であり、潜在的な学生の成長を妨げることさえあります。デジタル時代の学生は台無しであって学習意欲が低く、テレビ、コンピュータ、スマートフォンの前で過ごす時間が長くなるとよく批判されます。これを克服するために学校や教師は快適で共感な学習環境を創造するために創造的でなければなりません。 Y 世代と Z 世代の学生は教室で朝から昼まで座らなければならなかった 前世代とは異なります。デジタルデバイスに精通した世代としてデバイスやスマートフォンを通じて情報を手にしています。これは学習機会は教室にある必要だけではないという意味です。いつでもどこでも情報にアクセスできます。教師から必要とされるものは比例的な監督です。なぜなら生徒は教師や親からのフィードバック、注意、感謝を必要とする人間であるからです。教師はもはやいつも従わなければならない命令を与える上司として行動することはありません。デジタル時代の学生は教師の手助けが必要し、議論するのが大好きで、並列なコミュニケーションの指導を提供する必要があります。その上で特に情報技術の習得において教員の能力を向上させる必要があります。そのため教師の知識は増加していることは教育の質の向上に影響を与えるだろう。それでは教師の日おめでとうございます。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1922年11月26日、ハワード・カーターはトゥタン神の墓に入る最初の人になることから始めます。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
1922年11月26日にハワード・カーターがその墓を発見して以来、チュタン・カーメンは古代エジプト文明の有名なアイコンとなりました。チュタン・カーメンはその地位に対して比較的小さな墓に埋葬されていました。チュタンカーメン国王のミイラはまだ国王の谷にある墓の中にあります。2007年11月4日カッタの発見から85年後、ファラオの墓はリック・ソルの地下墓に展示されました。ネベゲ・ベルレ・トゥタン・カメンはエジプトの新王国時代のエジプト第18王朝のファラオで、1333年から1324年紀元前まで在位しました。彼の本当の名前はあっての生きた化身を意味するトゥタンカーテンです。一方トゥタンカーメンはアムの生きた化身を意味します。次に1990年11月26日、30年の治世の後、リ・クアン・ユは高朝鮮に古代したことについてお伝えします。リ・クアン・ユは1959年から1990年までシンガポール首相を務めました。1954年にリ・クアン・ユはイギリスで教育を受けたグループと共に英国の植民地主義を終わらせるためにシンガポール政府の設立を阻礙する人々の行動等を形成しました。1959年にはシンガポール総の首相に選出され、デビッド・ソル・マサル元首相に代わって就任しました。リ・クアン・ユー氏は首相辞任以来シンガポールの有力な政治家であり続けました。1990年11月26日に 李冠宇は郭沢東に交代しました。郭沢東の政権の間、李冠宇は直球大臣を務めました。最後に2011年11月26日東カリマンタン州のクタイカルタヌガラ橋が崩壊したことについてお伝えします。クタイカルタヌガラ橋はマハカム川を横断するインドネシアで最長の中里橋です。橋の全長は710メートルで、石管、柱盛り、支柱の支えのない部分は270メートルに達します。この橋はサマリンダ市に向かってテンガロン市とテンガロンスブラン区域を接続する集団です。クタイカルタヌガラ橋はサマリンダにあるマハカム橋の次にマハカム川を横断して建てられた第二の橋であるので、第二マハカム橋とも呼ばれます。この橋は、米国のサンフランシスコの金門橋に似て建てられています。この橋の建設は、1995年に始まり、2001年に完成しました。橋が供与された時はグルバン大学橋と呼ばれましたが、その後クタイカルタヌガラ橋、クタイカルタヌガラインマルタディプラ橋に変更されました。2011年11月26日現地時間4時20分にクタイカルタヌガラ橋が倒壊しました。橋の道路上にあった多くのサリオはマハカム川に沈み、21人が死亡し、数十人が負傷しました。3つの大学チームの調査の結果は建設ミスの可能性を示唆しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はインドネシアと AFTA 間の CEPA の交渉が完了したことについてお伝えします。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
エンガルティア・ストルキタ産業大臣は11月27日金曜日、スイス・ジュネーブの AFTA 事務局でインドネシア欧州自由貿易協会 EFTA の包括的経済協力協定 IECEPA に関する交渉を確定する共同声明に署名しました。この署名は EFTA を構成するスイス、リヒテンシュタイン、アイスランド、ノルウェーの4カ国の国務閣僚とエンガルティア・ストルキタ大臣によって行われました。この署名はインドネシア EFTA 包括的経済協力協定のスキームを通じてのインドネシアと EFTA 諸国間の交渉の完了を示します。エンガルティア・ストルキタ大臣は 5カ国は最終的に7年を要した IECPA 交渉が完了されたことに非常に満足し感謝していたと語りました。この合意はインドネシアと4つの EFTA 諸国の関係のためのマイルストーンです。エンガルティア・ストールキタ大臣は産業省がリリースしたように次のステップは技術的にも法的にも IECPA の署名の準備ができるように法的なスクラッピングと翻訳を行うことだと述べました。 IECPA は2018年12月にジャカルタで証明される予定です。インドネシアと EFTA は年内に交渉を完了することで合意しています。したがって交渉担当者は残りの問題を解決するために集中的に働き、最終的な交渉は2018年11月11日にバリで完了しました。 IECPA ではインドネシアと EFTA 間の商品市場へのアクセスはサービスと投資、経済協力とキャパシティビルディングを含みより広くなります。商品貿易ではインドネシアは漁業製品、繊維、家具、自転車、エレクトロニック種、自動車、タイヤなどの産業、コーヒーや油やしなどの農業を含む EFTA への市場アクセスが増えます。サービス貿易ではインドネシア労働者、企業内研修生、研修生、受け負いサービス提供者、独立した専門家、若手専門家による EFTA の市場アクセスがより開かれます。例えば専門サービス、電気中心、金融、交通、教育などのサービス分野に役立ちます。インドネシアはまたエネルギー、工業、機械、農業、漁業、林業、化学工業などの分野への EFTA 加盟国からの投資を消化させる予定です。またインドネシアは漁業やアクアマリン部門、輸出促進、観光、中小企業、知的財産権、持続可能性、維持管理、修理およびオーバーホール、職業教育などの分野で協力と能力構築を得ます。 EFTA はヨーロッパ地域においてインドネシアがまだ市場の可能性を模索し開発していない取引グループです。エンガルティアスト・ルキト大臣は IECPA の完了に伴い各国における既存の市場シェアの利用が最適化され、欧州連合市場への参入が期待されると主張しています。エンガルティアスト・ルキト大臣はこの協定が EFTA との貿易協定を完了した他のアジア諸国、特にフィリピンとシンガポールに追いつくための基盤を作り出すことを期待しています。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日は東南スラウェシ州のムティアラビーチをご紹介します。ブトン・テンガは農業、ブランテーション、漁業、工業、観光セクターなど東南スラウェシ州の他の地域と比較して劣らない数多くの経済的可能性を有する東南スラウェシ州の地区の一つです。観光部門ではブトン・テンガ地区にはカタンブ・ビーチ・ムティアラ・ビーチ・マルボロ・ビーチ・マウブ・ロクチュ・ダマ・ナン・ロクチュ・ロバ・ロバ・ロクチュなどの観光客に知られ始めている観光スポットがあります。多くの観光スポットの中でもマワ三角グマナの村のムティアラビーチは現在ブトン・テンガ地区の主要観光スポットの一つとして開発されています。クマナノはマワ三角の村です。この村はブトのワミンコリ港から約84キロ離れています。ムティアラビーチに行くには最初にクマナの村に行く必要があります。この村はとても遠いのでそこに行くのは簡単ではありません。この旅行はブトン・テンガ地区の首都ラブンカリの中心部から始めることができます。ブトン・テンガ地区はバウバウ市からフェリーでアクセスできます。バウバウ市はジャカルタから飛行機で3時間の下りを経由してアクセスできます。その後高速船を使って5時間のバウバウに向かいます。ムティアラビーチに到着するとこのビーチの美しさが歓迎してくれます。ビーチに沿って滑らかな白い砂浜が広がっています。ムティアラビーチは水が退いているならば白い砂がより広く見えてより美しくなります。さらに青く澄んだ海水がありこのビーチがブトン・テンガの観光の魅力になるのも不意義ではありません。ここに来る多くの観光客はカメラでムティアラビーチの美しさをちょっと残します。水牛をして海水の透明度を楽しむことを忘れないでください。水牛の他に、チュリが好きな訪問者は、海中を泳ぐ魚がたくさんいるので、ここでその趣味を楽しむことができます。ムティアラビーチへの旅行に加えて、訪問者はまたグマナの村の他の観光地を楽しむことができます。この村には、ラッサイではというブトン帝国から継承した要塞もあります。この砦には7つの門があります。訪問者はクマナの浴場でお風呂に入ることもできます。 水は新鮮ですが、少し海水が混じっています。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアララ海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今日は、Di sana ada pertunjukan。日本語で、そこで演奏があるについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、Di sana ada pertunjukan。 日本語でそこで演奏があるの会話について聞いてください。今回は文化センターでトニさん、ジョコさん、エンダさん、リンダさんはジョクジャカルタの文化センターを訪問しています。
Wah, di sana ada pertunjukan dari topeng. Mau menonton?
Mau, tapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya.
Oke.
Risna no minasan、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。プルトゥンジュカン、プルトゥンジュカン、日本語で演奏、演奏、タリトペン、タリトペン、日本語でトペンダンス、トペンダンス、ディサナ、ディサナ、日本語であそこで、あそこで、ディシトゥ、ディシト、日本語でそこで、そこで、ディシニ、ディシニ、日本語でここで、ここで。ディサナアダプルトゥンジュカンタリトペン、ディサナアダプルトゥンジュカンタリトペン、日本語であそこでトペンダンスの演奏があります。あそこでトペンダンスの演奏があります。マウムノントン、マウムノントン、日本語で見ましょうか、見ましょうか。Mau, tapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya. Mau, tapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya. 日本語で、はい、しかし、ここで Dinda さんと Joko さんを待ってください。はい、しかし、ここで Dinda さんと Joko さんを待ってください。ダイアローグには、あなたは、エンダさんが、Di sana ada pertunjukan tari topeng。日本語で、あそこで、トペンダンスの演奏があります。を言いました。あなたから、遠く離れた誰かや何かを話すために、あなたは、Di sana、日本語で、あそこ、を使うことができます。例えば、Di sana ada pertunjukan tari topeng。日本語で、あそこでトペンダンスの演奏があります。または、ディンダ・ダン・ジョコ・ブラダリ・サナ。日本語で、ディンダさんとジョコさんはあそこにいます。誰かや何かがあなたから遠くない場合は、ディシニー。日本語で、ここを使うことができます。例えば、キタ・トングディンダ・ダン・ジョコ・ディシニー。日本語で、ここで、リンダさんとジョコさんを待ちます。または、 kemarin di sini ada pertunjukan tari topeng. Nihongo de kino koko de topeng dansu no ensou ga arimashita. Futatsu no tango igai ni Indonesia go wa di situ. Nihongo de soko という意味を持っている単語もあります。リシトは話している人のうち一人から近いという意味です。最も遠い距離から選別する場合、リサナーは話している人からどっちも遠いもので、リシトに続き話している人から最も近いものはリシニーを使います。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
わっ、リサナにダプトンジュカンタリトーペン。おうむのんとん。
Mau, tapi kita tunggu Dinda dan Joko dahulu di sini ya.
Oke.
Rizna, minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気クロンチョン歌手をご紹介します。それでは皆さん、まずはマミック・マルスディの曲ランガム・クリンドゥアンを聴いてください。 この曲はマミック・マルスディによって唱えられた魅力的なリズムを持つ憂鬱な曲でした。ランガム・クレンドワンの曲は長くさまよっていたある人の恋人の憧れについて語っています。マミック・マルスディまたはプラシド・レスミという歌手はメロディアスで魅惑的な声を持っています。彼女はダンサーとしてより人気がありました。彼女の踊ると歌う才能は文化的な使命の大使として様々な国に導いていました。では皆さん、次の曲はテッティ・スパガットのリワヤット・サンクリアンを聴いてください。 この曲の歌詞は西ジャワの住んだ地方の伝説から取られました。バンドゥンコタンクバンプラフザンブランランザンブキットンガルザンの構成の背後にある社会から信頼されている物語です。スンダの曲のリズムはこの曲では非常に熱くてクロン調の音楽を包まれています。テティスパガトはインドネシアの才能のある歌手の一人です。クロン調音楽業界の中でテティはソロ歌手のカテゴリーで2015年と2017年のアミアワードの候補者になることがありました。では皆さん、最後は日曲のクロンチョン曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
ワールドサービス、 ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアジャパニーズセクションジャカルタ10110ジャランムルデカバラ 4-5 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice Underbar of Underbar インドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia 伝えることつながること意見のあること